教えて坂上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、
資産運用や財テク、
こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしています。坂上満税理士事務所所長の坂上先生にお話を伺います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そう、平成23年度最後の放送ということになりますね。
私もですね、3月31日に事務所開設丸10周年を迎えましてですね。
そうなんですね。
はい、まあ今日28なのでもう少しありますけれどもね、平成14年の4月1日、この日をもちましてですね、開設したんですよ。
あ、そうだったん
ですか。日韓ワールドカップどうしちゃったんですね。
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
いいですね。
はい、非常に感慨深いね、10周年で節目を迎えるわけですけどもね。はい、まあ、10年前にこんなことするとは思いませんでしたよ。
でもやっぱりその時の意気込みというのは、よし、これからっていう感じだったでしょう。
そうですね、まあ、私もまだ若かったので、もう怖いもの知らずと言いますかね、もうお客さんがいないのに借金をしてですね、土地と建物を建ててしまいましてですね、この返済どうしようかなということを日韓ワールドカップを見ながら考えていたという。まあ、牧歌的な時代がありましたね。面白かったですよ、あの時代は。
そうですね、はい、それから月日は流れということですけれども、それだけでやっぱり経験実績を積んでいらっしゃるからこそ。
まあ、おかげさまで、
ね、はい、ということで、いつも本当にね、ためになるお話聞いているんですけれども、あの、確定申告が、
はい、
所得税の申告はもうこれで受付が終わりました。
そうですね、まあ、15日が期限ということで、前回はそのペナルティの話とかね、あくまでもこの税金を納める人の締め切りが15日前なんだよという話をまあしてきたんですけれども、
そうでしたね。
まあ、実際我々もこの仕事をしてますと、ひしひしと感じるのはですね、
はい、
この日本人の税金に対する意識が一番高まるのはやっぱり3月15日前なんですね。
はい、やらなくっちゃという気持ちになりますからね。
それが終わってしまうと、
はい、
ちょっとあまり私らも、ね、税制セミナーとかやるんだけれども、
はい、
ちょっと一般の方にはちょっと受けが悪いっていうのがね、正直なところでしょうかね。
う
か、はい、ちょっとあの興味がなくなってくるようですね。
うん、
それでですね、
はい、
今回はですね、もう、まあ、年度末というのもあるんだけれども、
はい、
今からでもできる、まあ、還付請求を中心とした申告の話をちょっと 2,3 して差し上げようかなと。
今からでも間に合うってことです
か。間に合うと言いますか、期限がないやつだから、
は
い、
い
つでもいいんですよ。
あ、
うん、
そうか。
そう、でもこれをやるかやらないかで、
ええ、
前回もお話ししましたけど、はい、所得税の還付する、ね、請求権をもう手放してしまう、ね、
うん、
権利の上で寝てしまうと私は言ってるんだけれども、
はい、
まあ、権利の上で寝てしまうことになるし、
うん、
住民税も、あ、向こうが、ね、市役所で計算されてきたものは、はい、あ、こんなもんかで受け入れてしまうっていうことになりかねませんね。
うん、
うん、まあ、法律は私よく言うんだけど、誰を守るためにあるのかっていう話を、まあ、一番初めごろしたと思うんだけど、法律は善良な人を守るためにあるわけじゃないですね。かといって悪党を懲らしめるとかね、そういう意味じゃなくて、あの、法律は誰を助けるためにあるかっていうと、それを知ってる人を助けるためにあるんですね。だから法の上に眠るものは守らないって言いますかね。そんな昔からよく言われることですよね。まあ、ちょっとでも知っていると、
はい、
ちょっと詳しい人に聞いたりして、その自分の権利を行使できるっていうところに結びつくのかもしれないけど、はい、全く知らないともうそういうところに絶対たどり着かないですよね。
そうですね。
まあ、そのためのヒントということで、
はい、
今からでもできる還付申告を中心とした所得税の申告の話を、
はい、
しようかなというふうに思いますね。
はい、
前回とちょっとダブルところがあるんだけれども、はい、まあ、前回は5年分をいきなりポンと還付申告をしたと、うん、で、十数万戻ってくる、二十数万戻ってくるとかそういう話をさせてありましたね、
はい、
で確定申告っていうのは基本的に給与所得、うん、ね、サラリーマンの方、
はい、
給与所得しかない方っていうのは基本的にしなくていいようにできてるんですよ、
うん、
なんでかっていうと年末調整で終わっちゃうから、
はい、
ね、なんだけれども、
はい、
でもそれは確定申告をしちゃいけないっていうことじゃなくて、
はい、
年末調整は終わってるけれども、でも控除がさらに出てきてさらに、税金が少なくて済むのであれば、
うん、
そのための還付請求を行ってもいいですよっていうような法律になってます、
うん、
でそういうような申告については、
はい、
期限は3月15日じゃなくてないっていう話なんですね、ただ事故があって、
はい、
それは5年間、
はい、
という話ですね、
うん、
まあ、そういう話を前回までしたと思うんですけども、はい、ちょっと実例的な話をちょっと差し上げようかなと今回思いますね、
はい、
私も、まあ、過去何度かこの5年分、ね、その事故は5年だから5年分をまとめてボンボンボンボンボンと還付請求をしたことがあったよというのをお話ししましたけれどもね、はい、やっぱ多いのはですね医療費控除、
医療費控除、
うん、これ多いですね、
うん、
で制度自体は知っていらっしゃるんですよ皆さんね、
うん
うん、でそれは医療費控除はですね年末調整では受けられないので必ず確定申告をしないといけないっていうのはあるんです、
はい、
それは面倒くさいし、確定申告というのはやっぱ慣れてないからちょっと難しいんじゃないかと思って資料を見せらっしゃる方もいらっしゃる、
うん、
だけどよくよく考えてみると例えばお家のね年配の方が介護老人施設に入っておられてでそこにもうたくさんお金払ってらっしゃるんだけれども、
はい、
装置医療費控除になる金額を積み上げると、まあ、結果の金額になると、
うん、
それをそのままにしていらっしゃるというのがありますね、
はい、
これはもうずっとこうファイルにして取ってある方もいらっしゃいますから、
はい、
それを申告するとボンボンボンボンボンと戻ってきたりすることがありますね、これは非常に多いです。
へ、
うん、あとですね、
はい、
まあ、前回申し上げた社会保険料控除、
うん
うん、これね本当は年末調整でやるべきなんですよ、
はい、
年末調整もできるんだけれどもちょっといろんな理由からですね国民年金の金額がはがきがなくなったからね、
うん、
ちょっと年末調整しないでずっとそのまましてあるんだとかそれをずっと毎年毎年ねもうはがきがすぐ来てはなくなり来たらなくなりでこれまあいいよいいよということでチームも積もれば何万円何十万円になってたっていうそういう話もありますね、
はいはい、
それをちょっと社会保険事務所に行くことがあればちょっと5年分もらってきてよってやるとつけて今度5年分ドンって幹部が来るというのがありますね、
はいはい
はい、あとですねこれね聞いていくうちにこう分かったことなんですけども、
はい、
意外とこれ盲点になっているのが扶養控除です。
扶養控除、うん、
扶養控除も年末調整で受けられます。
うん、
受けられるんだけど、
はい、
まさかこういう人が扶養になるとは思わなかったってやつなんですよ。
あ、
毎年毎年状態は同じね、
扶
養してるんだけれども、
はい、
これは税金の計算上扶養控除になるとは思わなかった。でも私が聞いてみるとあなりますよ、じゃあ5年分やりましょうかと。
へえ、
はい、これやりましたね。どういう人だったかっていうと、
はい、
お嫁さんのお母さんだったんです、
うん、
お嫁さんのお母さんが、
はい、
ご年配で、まあ、当然、ね、お嫁さんの実家にいらっしゃるんだけど、
はい、
一人暮らしで、
ええ、
病院に入ったり出たりしてらっしゃる方なんですね。でその奥さんといいますか社長、ね、その社長がその嫁のお母さんで別居してるし、
はい、うん、
名前も違うから、
はい、
これ不要にならないだろうっていうふうに思ってらっしゃったんですけど、うん、
はい、
よくよく聞いてみると実は扶養控除っていうのは同居が要件になってません。
あ、
要件になってない、
うんうん、
で要は生計をいつにする親族っていう話なの でその親族の合計所得金額、所得金額が38万円以下ということなので、
うん、
その方は遺族年金もらってらっしゃるので所得ゼロなんですよ、非課税だから、
うん、
ね、所得が全くないんだけどその嫁はんのお母さんが、まあ、そんな感じになって、その病院の入院退院してらっしゃるんだけれども、
はい、
まあ失礼だけど年金いくらもらってるの、まあ、こういうぐらいだと思う、うん、その入院費って払えないでしょ、うん、払ってない、私たちは払ってる、
うん、
社長が払ってるということですね、
うんうん、
そうするとあそれ同一生計じゃないですか、だってそもそも生活するために金出してるんだ、
そうですね、うん、
親族であって、
はい、
その人の生活の面倒を見てあげてて、
はい、
でそのお母さんの今で言えばお母さんの合計所得金額が38万以下、これあれですよ、扶養控除になりますよ、 でそのお母さんが障害者、はい、障害者控除つけられますよ。5年間ボン、はあ、100万近くなったんじゃないかな。そういうのありましたよ。すごく喜ばれましたよ。
そうでしょうね。
はい、でその後住民税もね計算し直して、はい、今年の分とポンと損されたから、うん、そういうのがあります。これ知ってるっていうのと知らないっていうのはやっぱり全然違う。
違いますね。
たまたまお話してね、
はい、
もう大変ですねという話から始まって、あその病院のお金指定だけど誰が払ってるのという話からこうなってた。今はもうあのその社長の年末調整のところで、
はい、
そのお母さんを含めちゃってるから今はもうそれが起こらないんだけれども、はい、それで5年間遡ってすごい感想がありましたね。
へ、
はい、うん、まあ、そういうのがありましたね。
そうですね、そういうのが、
はい、あとねこれもねあの年末調整受けられないやつなんだけども、はい、今年去年ですか、3月11日東日本大震災だったじゃないですか、はい、あれの関係でですね寄付金を結構してらっしゃる方がいると思うんですよ、
はい、
日本赤十字社とか、中央共同募金会ですか、
はい、
うん、まあ、そういったところにこうやると、まあ、NHK の助け合いとかでもいいですよ、はい、領収書が残っていれば寄付金控除というやつが受けられます。でよくあるのがですね今回この震災関係があったから非常にピックアップされたんだけど、はい、よくあるのは政党関係なんですよ。政治、
はい、
ね、何々党富山県支部とかそういったところにやってるとか、あとその国会議員の先生の名前で何とか監督さんの講演会で、その政治団体がこう領収先になってるといったもの、うん、必ず領収書出ますから、
はい、
これ毎年毎年寄付をしていて、はい、まとまった金額寄付してね、でその毎年毎年その領収書もらってるんだけど、
はい、
これ何かなるのかな、なります、寄付金控除、それを、うん、5年分も、はい、ただ5年分もって言うんだけど、それはあくまでもそのこの過去5年間の間にね確定申告をしたことがない人についてはできますよ、
はい、
確定申告1回でもしてればそれちょっとあのもう期限が終わっちゃってるからって話になるんだけど、はい、例えばサラリーマンだとそれがないからね、確定申告がないから5年分もでできるんですけども、まあ、そういうことでやったりしてますね、うん、だから寄付金も結構ねまあ、制度の名前は言いませんけど結構してらっしゃる方いらっしゃいますよね、
この
人
は、
はい、で毎年やってるんだけどという話であれば寄付金控除の方でできます。期限内申告であれば、まあ、全額控除っていうののやつも使えますのでね、全額控除は少し有利になりますけれども、はい、まあ、そういうのもぜひ、やってみられるといいのかなというふうに思いますね。
あ、知らないことがいっぱいですね、やっぱりこうやって話を聞いてみるとね。
でこれは今話してきたのは、まあ、一応給与所得じゃない人、サラリーマン向けの話、はい、で個人事業者でですね、これ私声を大にして申し上げたい、
はい、
個人事業者の専従者って言うんですけども、うん、例えば私の父親が、まあ、今ね事務所にちょっと仕事してもらってるんですが、はい、給与出してますよ、
はい、
でも身内でしょ、
はい、
一緒に住んでるし、
う
ん、でそれは普通の給与じゃなくて専従者給与って言うんですよ。ちょっと身内だから1000円かかってくるんですよ、
うんうん、
まあ、そういう身内に払う給与で、
はい、
ちょっとね、権利の上に寝ない、転んでもただでは起きないっていう技があるんですね。これいろんなところでこう税務相談とかしていると、
はい、
この転んでもただでは起きないじゃなくて権利の上に寝てしまう人が非常に多いです。これ先住者いらっしゃる方は非常に注意しなきゃいけない、
うんうん、
どういうのかって言いますと、
はい、
残念なことにですね、この平成23年というのはまあ震災関係もありますし、まあ、全体的に景気が冷えてきたって言われる年だったので、うん、個人の所得がですねマイナスになったりすることが結構いらっしゃるんですよ。確かに生活苦しいと思いますね、はい、今までだったら貯金を取り崩したり借入れ金の、ね、一部本当は良くないのかもしれないけどそれを自分の生活に取り込んでみたり、
うん、
まあ、そういったことで、しのいでいらっしゃる方もいらっしゃるということですね。でそのマイナスになったらどうなるのかっていうと、
はい、
例えば事業所得がマイナス入ってきた金額よりも経費の方が大きいってなると、はい、青色申告であればそのマイナス分は、向こう3年間に繰り越すことができるんですね、
うん、
まあ、それはまあいいとしましょう、
はい、
今年100万円のマイナスだったら来年は100万円までだったらもう無税という話ですよね、まあ、そういうふうになっていくんだけれども、うん、ここで終わってしまうと転んでただ起きるという話になってしまうんですね。僕はこうします。確かにそれは、うん、残念なんだけど、
はい、
その方についてる所得控除のうち誰につけてもいいものがあったりするんですよ。例えば、社会保険料控除の国民年金とか、
はい、
ね、あと医療費控除とか、
うん
うん、そういったのはマイナスの人にいくら控除をつけても税金ゼロじゃないですか、
はい、
うん、だからこの人につけないで、
うん、
先住者さんにつけましょうって話をするわけ、奥さん、 奥さんの給与で、はい、奥さんも源泉所得であるでしょ、
はい、
奥さんにつけて奥さんも確定申告しなさいよ、うん、そしたら奥さんの還付金があるし、はい、住民税も奥さんの住民税がそれだけ、安くなる、うん、別に専従じゃなくてもいいですよ、奥さんが他にね、勤めに出とられてそこで年末調整してれるんだけれども、うん、ね、個人事業をしていらっしゃる旦那さんの方がちょっとマイナスだったからここにいつもつけてる控除をそちらに移し替えて確定申告する、これありだから。でこの時に奥さんの確定申告をする時に一つすごく忘れやすいことが一つあるんです、ね、確かに移せるのは社会保険料控除とかね、そんな控除医療費控除とかそんなやつがあるんだけれども、はい、肝心のですね、はい、その所得がマイナスになった人旦那さん、
はい、
この人を配偶者控除これは抜けちゃうの。だって38万円くらいでしょマイナスだから、
うんうんうんうん、
この配偶者控除できますよ、でかいですよ配偶者控除、はい、38万円かける税率ですからね、うん、それが戻ってくる。あといつもはねお父さんにつけてるんだけども、
はい、
うん、その子供さんとかね親御さんの扶養控除それも奥さんのにつけて還付申告1人38万円原則ね、それ非常にでかいですよ、
うん、
それをやると、
はい、
結構家計全体の税負担が少なくなる。うん、確かに、ね、お父さんの所得がマイナスだったら残念だけれども、
はい、
でもただでは起きない、払いすぎてるものを返してもらう、
うん、
ここまでやって一つなのかなというふうに思いますね。
なるほどね、
うん、これ本当にね奥さんとは給与所得だから5年分ボーンできますよ、これをやるとね結構大きいんです、
うん、
5年分だから、
はい、もしかしたら当てはまってるっていう方、うん、今日の、ね、お話の中で非常に多くいらっしゃるんじゃないですかね、
はい、仮にですよ、その扶養控除1人38万円がなかったとして、
はい、
その人の税率が 10% だったとしてですね、うん、1年だけ見ると3万8000円なんだけど、うん、5年5倍かけるといくらになりますね、結構贅沢ができるような金額になるでしょ、
ね、
でそれに住民税もポンと来るんですよ、手取りが大きくなりますね、
うん、
これを知ってると知らないとでは違いますし、やるとやれないとでは全然違うという話になってきますよね、
うん
うん、だから税法っていうのは、まあ、政府からすると、
はい、
あまり詳しく知ってほしくないのかもしれないですねあまり勉強してほしくないのかもしれない、うん、でもこれやっぱ権利があればねそれやるのが、
ね、うん、
国民の権利だから、
うん
うん、ぜひこういうことは私は広めていきたいと思ってますね、はい、
そうかそうか、まあ、そういう意味ではね本当に先生にぜひ詳しくね、
はい、
聞きたいと相談したいという方はお問い合わせなどもしていただきたいなと思うんですけれどもね、
はい、
そうか、じゃあぜひこの話を聞いた後にですねまたぜひ先生の方にお問い合わせなどしていただきたいと思いますが、お問い合わせの番号などは後ほどお伝えすることにしたいと思います、
はい、
で今回でこの3月3年あ23年度は一段落ということになるわけなんですけれども、いよいよ4月からはまた新年度、はい、
そうですね、
ということになってまいります、
楽しくなってまいりますんですよね、
はい、
スポーツの方はですね、いろいろ開幕を迎えまして、もう開幕してるやつとかね、はい、今から終わっていくやつもあるんだけれども今年はやっぱね野球ですよ、野球、
野球、
うん、面白そうですね。
NPB は30日開幕、
はい、そのメジャーじゃない方ですね、
メジャーじゃない方、うん、独立リーグ、
独立リーグの方ですね、
うん、
これは今年は面白いですね、まあ、前回も申し上げましたけどね、
はい、
プラスアルファ、まあ、ワイルドカードみたいなチームもありますのでね あれは面白いなと思うのと、あとちょっとこの辺の話題ではないんだけれども、
はい、
私去年からですね女子プロ野球、女の子プロ野球をね、
はいはいはい、
ちょっとハマってます、
うん、京都と、
そうです、京都とね兵庫があったんですよ、
はい、
で今年はね大阪ブレイビーハニーズだったかな、うん、一つ球団ができたんですよ。
あ、3チームになるんですか。
今3チームになったんですね、
は
い、いや結構ね選手もいろいろね、ニューカマーといいますか、
はい、
その新チームのドラフトがあってですね、いろいろ入れ替えあったらしいですけれどもね、あれ面白いですね、誠に面白い
本当ですか、
はい、男子よりも盛り上がりはすごいかもしれないですね。
そんなにですか、
はい、一度見に行かれると面白いですよ、
はい、ってことは先生去年行かれて行ったことがあるってことですよね。
私もアストドリームス、京都アストドリームス の,、
はい、
会員ですから。
あ、そうなんですか、
はい、本当にユニフォームも持ってますしね、
うんうん、
京都駅の、京都駅じゃない、市場のあの辺りだったかな、大丸の裏にですねショップもあったんですよ、
うん、
今はちょっとないみたいですけどね、
はいはいはい、
あそこで、帽子買ったりユニフォーム買ったりしてきましたけれども、
あ、そうなんです
か、本当早球投げますよ、
へ、
120キロまで出てるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
はい。でですね、その盛り上がり方がですね、
はい、
面白いんですよ。得点が入った時にですね、
うん、
こうなんていうんですか、選手が全部そのベンチの方に向かって、うん、よっしゃってやるんですよ。
よっしゃ、
よっしゃってやるんですよ。これはいいですね。タイムリーヒットが出たらですね、みんな全員出てきてですね、
はい、
でホームインした選手を迎え入れて、
うん、
でベンチの前に整列して、
はい、
せーの、よっしゃってやるんですよ。
あの、あんまり男子の野球ではない光景ですよね、きっと。
そうですね、男でやったらちょっと気持ち悪いかもしれないですね。はい、まあ、こちら側の応援はね、
うん、
あまり気合の入ったような応援ではないですけれども、まあ、それでもやっぱ応援感があってみたり、まあ、楽しいとは楽しいですね。
そうなんだ。
でね、ホームランが出ない女の子だから。でも去年ついに第1号出ましたね。
あ、そうなんですか。
はい、ホームランを打つっていうのは一つのね、
ええ、
あのバスケットでいうとダンクシュートをするというような一つのね金字塔になってるみたいですね。ついに第1号が出たとかでね。
そうなんですか。
はい、ホームランは出ないですね。
まあ、その分つないでつないでっていう野球 で、
そうです、ね、
徹底して、ね、ええ、やってるんでしょうけど。
でもこの去年ですね、アストドリームズの川端優輝選手、まあ、4番打ってるんですけど、彼女が4割打者になりましてですね、あれはすごいですね。
イチローみたいな選手ですか。
はいはいはい、あれがね、ヤクルトの川端選手の実は妹なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だから史上初兄妹のプロ野球選手なんですよ。可愛いですよ。
今までじゃ考えられなかったですもんね。
本当に本当に、
こ
んなにゆきちゃんは可愛いです。あと女子プロ野球はですね、あのポジションが、まあ、決まってはいるんだけど、
うん、
ピッチャー兼内野手っていうのが多いですね。
あ、そうなんですか。
はい、だから、大倉美香選手っていうのは、まあ、アストにいますけれども、
うん、
彼女はピッチャーなんですけど、はい、セカンド守ったりもします。で、ピッチャーの勝利投手別の成績があるじゃないですか、
はい、
あこにも上位に名前を出すし、あの打率も上の方に名前を出します。はい、ちょっと男子じゃ考えられない、ちょっと面白い、
うん、
野球ですよね。
あ、そうなんですか。
はい、楽しいです。
そちらの女子プロ野球もいよいよ開幕。
そうですね、
ということで、は
い、また京阪神まで行ってきますよ。
先生忙しいですね。本当につ
まんない顔で本当に忙しくしておりますが。
はい、まあ、でもそのお仕事も、プライベートの方も本当にね、メリハリつけてやってらっしゃるのかなというふうなのがね、 すごく伝わってくるんですけれどもね。はい、さあ、そんな先生にぜひご相談したいという方はこちらの番号までお願いいたします。0766-28-9583、 28-9583 番、またホームページの方からも受け付けておりますんで、ぜひご相談をお願いしたいと思います。先生の事務所、高岡市能町にありますので、ね、ぜひ気軽にお問い合わせください。はい、ということでですね、先生とお話をこれでもう1年半ぐらいになるのかなと思うんですけれども、
ね、はい、
はい、実は私今日で最後ということになりまして、先生本当にありがとうございました。
お世話になります。
またいろんなところできっとお会いできると思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。教えて坂の上先生、この時間は難しいものを分かりやすく、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りしました。